お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの国境が明日15日水曜日から留学生や熟練労働者などのビザ保持者、さらには日本国籍者、韓国国籍者に再開されます。2020年3月に国境が閉鎖されてから1年と9ヶ月、厳格な管理と即座のロックダウンにより他国と比べると感染者数や死者数を抑え込むことができましたが、これによりオーストラリアに対する印象や留学へのモチベーションなどはどのように影響を受けたのでしょうか。今夜のインタビューはシドニー在住の留学アドバイザー岡千里さん、千葉県千葉市で幼稚園から大人を対象とした英会話教室キッズイングリッシュクラブを経営される和美直子さん、そして同じく千葉県千葉市で英語を主なコミュニケーションとする Grow Tree English Cafe を経営されている古川茂雄さん、カミール・タフキドフさんの4人にお話を伺いました。まずはシドニーで留学アドバイザーとして活動される岡さんにパンデミックによる留学業界への影響を聞いてみました。
実際あった英語学校等ですね、かなり多くが閉まりました。なので経営者の方々もこれが長く続くだろうということを見込んで、かなり早い段階で閉めてしまったり、まあ、合併したりということで、まあ、残っている学校が非常に少なくなってしまったというところが現状です。それと引き換え、まあ、大学付属の英語学校だったりとか、まあ、私の方でお勧めしていた現地校だったりとか、まあ、母体がしっかりしているというようなところは、まあ、生き残るといったらあれですけれども、引き続き海外留学生の受け入れを、まあ、きちんと検討していたりということになってますので、まあ、最近やっと国がオープンで留学生を受け入れるっていう話があって、まあ、現地の私の方でお勧めしているコフスハーバーの方に現地校があるんですけど、そこの学校ももうそれを受けて来年2月から、小学校から中学生、高校生でも受け入れましょうっていうことでお知らせの方が来ていると聞いてますので、まあ、そういう点ではやっぱりすごくベーシックな、しっかりしている母体があるっていうところは、まあ、しっかりと引き続き。でも、やっぱり、私立でやっている英語学校だったり、小さい学校っていうところが、非常に、なくなってしまったっていうのは、非常に残念なところではありますが、やっぱり英語教育を提供したいという、この国の、姿勢っていうのはありますので、それが、やっぱり、きちんとですね、継続できるように政府もサポートしてますから、その辺は、今後、また、きちんとね、留学生受け入れができるっていうふうになったときに、まあ、自信を持ってやっていけれるんじゃないかなっていうところは感じています。
オーストラリアはパンデミックの早い段階で国境を閉鎖し、母国に帰省中であった留学生が戻ることができなくなったり、オーストラリア市民や永住権保持者に提供された手厚い支援を受けることができず、やむを得ず帰国をしたり、苦しい状況に置かれた留学生も少なくありません。このような状況を留学を希望していた日本の方々はどのように受け止めていたのでしょうか。キッズイングリッシュクラブの和美直子先生です。
私は今回のラジオ出演にあたり、事前に教室の保護者の方にいくつかアンケートをさせていただき、そこで、オーストラリアに対して何か印象は変わりましたかというような質問もさせていただきました。そうすると、4分の1の方は以前よりもより印象が良くなった。また残りすべての方は印象は変わらないということで、厳しい、規制をかけたことで、よりオーストラリアは安全な国という認識が強まったかと思います。また、解除された際には、やはり大自然に触れるなど日本ではできない経験がたくさんオーストラリアではできるので、ぜひさせたいという保護者の方の声が強くありましたので、一日も早い、留学ができるような、また環境が戻ってくることを私たちも一度祈っております。
コロナパンデミックの中、留学先で経験できるような英語環境を提供したいと、英語を主なコミュニケーションとするGrow Tree English Cafe をオープンした古川茂雄さんも、長引いた閉鎖により人々の目は外に向けられていると語ります。
でやっぱりこのパンデミックによって海外に出られなかったことによって、まあ、インターネットやっぱみんな見る機会が多かったと思うんですね。で意外とやっぱり逆に窮屈な 状態であることによって、外にやっぱり目が向く人が結構いて、まあ、まだね、世界の状況がまだ、改善はされてはいないけれども、やっぱりその反動っていうのはすごくあってですね。で、まあ、今回、千里さんとにご協力いただいてですね、私たちの生徒の、サポートもしていただけるということになっているのでですね、結構、需要というか、行きたいなと思いながら、モチベーションを保ってですね、英語を勉強している、生徒さんは、いられます。
パンデミックによってかつてより活用されるようになったオンラインプラットフォーム。留学業界においては、実際に留学に飛び立つ前のワンクッションやモチベーションのきっかけになったようです。和美直子先生です。
今回このパンデミック下におきまして、岡さんとズームをつないで、オーストラリアのお子さんとこちらの生徒さんをつないで、実際にオーストラリアのお子さんがスーパーに行く様子をそのままライブ中継していただいて、こちらの子供たちがその画面を見ながら、それは何とか、これはどういう味がするのとかっていう、いろいろな興味を抱くイベントをさせていただいたんですね。で、やっぱりそこで子供たちにスーパーとかその乗り物とか、本当に身近なことを、まあ、今回はまだオンライン中ですけれども、経験することができたので、これをまたきっかけにより、パンデミックが落ち着いた時には行きたいって思う生徒が以前よりも増えるんじゃないかなというふうに期待をしております。なんかパンデミックで悪いことばっかりではなかった、そのオンライン交流っていうのはパンデミック前は一つも考えたことがなかったので、そこでやはり留学ってすごくお金がかかるものっていう印象があったんですけれども、それがもっと身近になったっていう面では、幼い子供たちにとってはすごくコロナのきっかけでまた広がった気がするので、悪いことばかりではなかったなっていうのが、うん、はい、感じてます。
続いて、岡千里さんです。
実際大学附属の語学校で2週間の体験オンライン留学みたいなのもやっていて、まあ、本当にホームステイはどんなのかっていうのを、まあ、皆さんオンラインで見ながら、ホームステイ先に滞在したりとか、授業のオンラインでの授業をやるっていうのは、まあ、実際行われているところもありましたので、今後オンラインでも参加できるっていうのは、さらに、大手の、英語学校さんだったりっていうのはやっていくと思います。はい。まあ、大学もね、日本から大学にオンラインで入っていらっしゃるっていう生徒さん、留学生で来れないからっていう生徒さんもいらっしゃいますので、まあ、もっともっとそういうふうな形をどんどん変えてでも学べるっていう状況は続いていくと、はい、続くと思います。はい。
グロイチリー・イングリッシュカフェで教師として活動するウズベキスタン出身のカミール・タフキドフさんは日本に移住して15年になりますが、日本における英語の需要はこれまで以上に高まっているといいます。その一方で、日本人はもっとオープンに、自由に英語を経験することが重要であり、カフェでは留学先で経験するであろう自然な英語環境を提供しています。
It's maybe a cultural thing, maybe, but because everyone is so polite in Japan, and they don't want to be kind of reckless, you know, when they approach anything.
文化的なことかもしれませんが、日本人は礼儀が正しく、無謀なことをしないため、自由に表現することをしないと感じます。生徒からは新しい言語でいろいろチャレンジしようという姿勢が感じられず控えめなので、私たちはよりオープンに学ぶこと、間違ってもよい、間違いは学びの過程であるということ、そして人の目を気にせず学ぶということを進めています。しかし多くの人からは英語を学びたいという意欲を感じられ、徐々に学ぶ姿勢も変わっていると感じています。最後に今後オーストラリアへの留学を検討する人たちへ向けて、それぞれにオーストラリアの魅力について聞いてみました。
はい、やっぱり美しい自然、オーストラリアの美しい自然っていうのを、まあすごい魅力だし、治安の良さ、それから人々の優しさ、それからなんか愛ですかね、私が一番感じているのは。
そのいろいろな人種がいるということが当たり前の環境なんだなということをすごく感じました。私はもう今から30年ほど前 にはなりますが、アメリカに住んでいたときは、自分が日本人ということですごくアウェーな経験をしまして、そこではなかなか受け入れてもらえてないなって感じることもあったんですけれども、オーストラリアに行った際には、自分が全くそこで、外国人って感じるような場面があまりなかったので、そういう点では初めての海外留学で、やっぱりオーストラリアに行くということは、その子どもたちにとってもいい経験なのではないかなというふうに今回訪問した際に感じました。
まあ、今ねお話しされたようにやっぱり印象的にやっぱり僕の印象的にも、まあ、安全な国というのがやっぱりあります。あと日本からまあ行きやすいということですよね、まあ、アメリカとかのイギリスとかに比べると。なので子どもたちとかだったら多分親御さんも他の国よりも多分安全に見送ることができるのかなと思います。僕、まあ、ニューヨークに1年間いたんですけれども、まず、とてもリラックスしたニューヨークみたいな僕のイメージだったんですね。なので音楽がすごく演奏できるところもたくさんあったので、本当にまあ、もしオーストラリアに行く生徒さんがいたらいろんなちょっと都市にも行ってもらいたいなっていうのもすごくあります。まあ、上のねケアンズ、ゴールドコーストの良さもあるし、シドニー、まあ、大都市であり、すぐ、ボンダイビーチがあってね、大自然も感じれるし、で、さらにメルボルンという、そのカルチャーの街。なので、もういろんな、僕パース行ったことないんですけど、パースとかもすごい多分いろんなね、素敵なところがあると思うんで、いろんな場所を見て、自分の人生のですね、体験として得てほしいなと思ってる。
今夜は明日からの国境再開に先立ち、オーストラリアの留学について、留学アドバイザーの岡千里さん、日本で英会話教室を経営される和美直子さん、グロイトリーイングリッシュカフェの古川茂雄さん、そしてカミール・タフキトフさんにお話を伺いました。今夜のインタビュー、記事としても発信されますので、SBS 日本語放送ウェブサイトをご確認ください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。